さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は資金計画についてお話をさせていただきました。まあ足りないようなら借り入れも考えましょうという話でした。
はい、それでは今回はいよいよお金を借りる話なんでしょうか。
そうですね。その前に銀行とは何ぞやと、
はい、
これから付き合う相手を知っておくというテーマでお話をさせていただきます。
はい、なるほど。それでは今回も敦子先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず前提としてお話をしたいんですが、やはり方向転換は難しいんですよ。
はい、方向転換、まあ、事業が失敗したらこっちに行くとか。
そうですね、
はい、
資金計画もそうなんです。
あ、
最初に100万貯めました、でも実は1000万ぐらい必要でしたってなっても修正が効かない。
あ、はい、実際やってみたら全然足りなかったっていう場合は、
まあ大抵足りないんですけれども、
はい、やはりそういうこともあると、
はい、で起業半年前から準備っていうふうに考えてほしいんです。
半年前ですか。それは何か理由が。
実は銀行さんに初めて行って融資の申し込みをするじゃないですか、
はい、
そうした時に起業前の分も通帳を持ってきてくださいって言われることが多いんです。
あ、そうなんですか。はい、だとその半年前分の銀行なんですよ、通帳のやり取りを見る。
はい、
ですとその、ま、半年前から準備するっていうのは通帳を汚さないというか、まあ、そういうこともある。
そうですね、借り入れっていうのは自己資金と判断しないんですよ。
そうなんですか。
はい、例えば身内の方から借りたものもそうですし、銀行からの借り入れももちろんそうです。
はい、
なので事前に借り入れて入金をしてもらって、それが半年以上前、
はい、
という気持ちでいてほしい。
あ、だから半年前から準備ということですね。
そういうことです。
はい、その半年前から例えばこの起業の準備をしました、で借り入れを、まあ、例えば半年前7ヶ月前ぐらいにこう頭を下げてお金を調達しました。自分で貯めたお金もあります。じゃあここからどうしましょうっていうことなんですけど。
そうですね、
はい、
なのであとよくあるのが銀行嫌だよと、怖いし借金返さなきゃいけないんでしょっていう考え方をされる方って意外と多いんですよ。
そうですね、なんか借金って悪いイメージしかないですもんね。
そうですよね、
はい、
怖いよっていうのはある意味正しいんですけども、仮にですよ、自己資金いっぱいありますと、もう自分これだけでやれるからっていう場合であっても、もうそのうちの例えば半分は個人で貯金をしておいて、
はい、
隠すわけじゃないですけども残しておいて、その上で資金を借りるぐらいのしたたかさは欲しい。
まあ、万が一のためにみたいな。
そういうことです。
はい、そうですよね、何が起こるか分かりませんからね。
はい、
なるほどです。まあ、その、まあ、例えば、まあ、1000万持ってます、500万円自己資金です、で、まあ、500万円は取っておきますっていう、はい、中でさらにまあ500万の中からまあ以前おっしゃっておりましたその生活費の分とかも乗っけて、
はい、
で大体まあ100万とか200万をまあ用意、自己資金として調達しました。じゃあここのお金どうしようっていう話ですけど、
そうですね、まあ300万は、はい、まあそこ300万入れましょうか。
あ、やっぱ300万ですか。はい、はい、じゃあ300万あります、じゃあどうしましょうってなった時に、
はい、銀行さんと、
まず
ということになります。
はい、
でどの銀行と付き合うかって迷うと思うんですよ。
はい、
これ結論から言っちゃいますけれども、銀行にも格があるんですよ。
格、はい、
大きく分けて3つ。
3つ、はい、はい、
信用金庫、地方銀行、都市銀行。
ああ、なるほど。なんか信用金庫っていうとその辺のなんか自転車乗って歩いてるとかスクーター乗って歩いてるお兄ちゃんをイメージしますが。
そうですね、
はい、
で入金の専用口座っていうのは都市銀行、いわゆるメガバンクですね、を使いたいと思うんですよ。やはり
そうですね、かっこいいですね、ちょっと三菱とか、はい、みずほとか、
そうそうそうそう、
はい、
であってもですよ、メインバンクは絶対信用金庫。
あ、それは何か理由があるんですか。
はい、信用金庫のこと信金さんってよく言うんですけど、信金さんって地域密着型なんですよ。で、まあ、小規模な会社にも非常に手厚くサポートしてくれる。
ああ、なるほど、はい。 ですと、まあ、例えば私起業したんですけどって相談した時にちょっと親身になってくれるっていうのが信金さん、
はい、そうですね、
はい、だ信用金庫さんと、まあ、例えば付き合うとした時にじゃあこうちょっと会社が売り上げ上がってきました次のステージっていう時に多分何かこう基準までいかないですけど目安みたいなものがあると思うんですけど、その銀行さんを最初信金から始めて、例えばトヨタが信用金庫さんとあまり付き合うことがないと思うんで、
はい、
そのあたりは
そうですね、大体の目安ですけれども、例えば信金さんっていうのはまあ起業して大体売上で 2,3 億ぐらいまででしょうね。
あ、なるほど。
でそこからさらに上っていうと地方銀行地銀さんですね。
はあ、はい、はい。
で大体そこでどのぐらいでしょうね、5億ぐらいですかね。
あ、だとまあちょっと中小企業でも大きくなってきたなっていう規模の、はい、
そうですね。メガバンクになりますとやはり10億以上ですよね。
はい、ちょっともうちょっと頑張ろうかなっていうステージから上っていう、はい、
そうですね、何千万ぐらいだときちんと対応してもらえないってことではないんでしょうけども、まあ難しいでしょうね、対等にこう付き合うっていう意味では。
あ、まあ確かに大きいですからね、うん、銀行さんもそのものが、
そうそうそうそう、
はい、
銀行さんの規模に応じて自分のステージに応じてっていう付き合い方をする。
あ、なるほどですね、はい。まあ、そこを、まあ、間違えることはあまりないかもしれないんですけれども、やはり自分がいきなり起業してメガバンクにメインバンクを置きましたって言っても、やっぱそのサービスはそれは同じ口座を作ったとしても信用金庫さんの方がいいしと。
そうですね、
それぞれの、まあ、資金の流れの大きさですよね。
そういうことですね、
はい。まあ、そこでステージもあると、
はい。
まあ、今信金さんがいいですよってお話伺ったんですけど、まあ、他の銀行さんと付き合っちゃダメとかそういうことは。
あ、いやいや、そんなことないです。むしろ1個だけだとダメですね、複数必ず付き合うようにする。
はい、まあ、それはやっぱり1つよりもいっぱいの方がいい。
そういうことですね。結局仮にここの1行のみでずっと付き合ってて、まあ借り入れをします、申し込んだ時に断られたって言ったら次がないじゃないですか、次の一手が。
そうですね、そこに頼り切っちゃうと逆に怖いですね。
そうですね、
確かに。あ、なるほどです。なんかこう銀行さんって言うとすっごい怖いイメージがあるんですけど、
いや、そんなことはないと思いますけどもね。上手に付き合えば。
はい、
ただやっぱり彼らもビジネスですから、やっぱりこの会社危ないなと思えば貸してもらえなかったりとかっていうのは当然出てくるでしょうから。
あ、なるほどですね、はい。だとやっぱこう借りたい時に借り入れないとか、そういうリスクをちょっと回復するためにもいっぱいあった方がいいですしと。
そうですね、まあ何事もそうなんですけども、選択肢はたくさんあった方がいいっていうことでしょうね。銀行っていうのはビジネスパートナーなんですね。言い換えると緊張感のある協力関係、根っこをつかまれるっていうんですかね、こう全ての権限をこう何でしょう、誘導されるっていうんですかね、決定権をこう委ねてしまうのはダメですけれども、ただ敵っていうわけじゃないんですよ。
あ、まあそうですよね、
はい、
はい、ちょっと置かないですけれどもね、
はい、はい、ただしですよ、やはり非常に保守的です。
あ、はい、
やっぱり貸したものが返ってこないっていうことにすごくこう嫌がりますんで、貸し倒れのリスクは取らないと。
やはりあちらも商売ということですね。
そういうことですね、
はい、なるほどです、はい。まあよくその最近ではちょっとえげつない話なんですけど、粉飾決算みたいなものが流行った、もう言葉として流行った時期がありましたけれども、うん、はい、またその中でやっぱりこう銀行さんとの付き合い方として、そういうこうお金を引き出そうみたいな態度っていうのはどうなんでしょうかね。
いや、それはダメじゃないですか。やっぱりやっぱり成功法に限ると思いますよ、
はい、はい。やっぱり世の中的にはちゃんとやってる人の方に向いてくださるっていうことなんですね。
そうです、やはり美味しい話っていうのは転がってないわけですよ、残念ながら。
残念ですが、はい、
はい。
でしたらまあじゃあその銀行さんとまあ付き合い方もいろいろと企業前に考えて、
はい
、はい、準備をし始めて、じゃあさていよいよ次はお金を借りましょうかっていう話をさせていただきたいんですけれども。
そうですね、
どうでしょうかね。
じゃあいよいよ借り入れの話を次回にお話しさせていただければと思います。
はい、また次回ということでちょっと引っ張りますが佐藤敦子先生、今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。